高山俊吉気分青信号。
こんにちは。自動ブレーキのお話をします。政府は今乗用車への搭載がどんどん進んできています自動ブレーキについて、日本の現在の国内基準に比べると厳格な国際基準を満たすように日本で新車を販売するメーカーに義務付けることにしました。車の安全をしっかりと守るためには各社がバラバラに自動ブレーキをやっていくのではなくて、基準も厳しいものにし、それを統一したルールに従って実行していくというような、そういう方向性に足並みを揃えようと、こういう方向になったということなんですね。自動ブレーキを厳格化すること、そして、全ての車が自動ブレーキをきちんと整備するようになることというのは望ましいことです。私もそれには賛成ですが、自動ブレーキという言葉については私はかなり強い違和感を持っています。その話からしましょう。政府が義務付けを検討しているのは、これは実は国連の中で、そういう検討をする専門部会がありまして、そこが昨年の6月に国際的な安全基準を決めてるのですね。でこれはどういうことを決めてるかと申しますと、静止している車に40キロ、時速40キロで接近しても直前で止まって衝突をしないで済む、そういうブレーキ機能、それから時速20キロという速度で前方を走る車に後ろから60キロで迫っていっても衝突しない、つまり40キロの速度差があるという状況で接近していくわけですが、そこでも前の車に追突をしないということ、それから今度は速度が低い歩行者を考えますが、時速5キロで道路を横断する歩行者に時速30キロメートルで近づいても衝突しないと。時速5キロっていうのはちょっと早足で道路を横断する、ちょっと早足の歩行者の速度がだいたいそのくらいになるのですが、そこに時速30キロメートルで、横方向から近づいていっても衝突しないで手前で止まれると、この能力を持っていれば、これは国連の決めた認定基準でそれをクリアしていればブレーキとしてはよろしいと、こういうのなんですけれども、こういう基準なんですけれども、日本ではどうかと思いますと、日本でもブレーキの性能の認定制度はあって、その基準が設けられていますけれども、それはもう少し緩いんですね。静止している車に時速50キロで接近した時に衝突したとしても20キロメートル以下の速度には落ちていることと、あるいは衝突しないで済むことというんですね。最悪20キロでぶつかるんだったらそれは OK ということになる、合格ですね。それからもう一つは、時速20キロで走る車に時速50キロで、つまり速度差30キロで接近した時に衝突しない、いったような、そういう条件をクリアしていれば安全基準は満たしたことになるというんですね。で日本の基準は歩行者との衝突に関する規定もありませんし、またその認定を受けるということを義務付けてもいないものですから、基準を満たしていない装置でも車に搭載はできるということ、つまり一種のサービスみたいなものになってるんですね。そういうことで、しかも 車のメーカーによってその性能には程度差があるというようなことで、緩やかな上にバラバラだと、こういうことです。でこれはまずいということで国際基準で統一をしていきたいというのが国交省の方針です。で現在国内の各メーカーが製造している生産しているブレーキ、自動ブレーキの搭載率は 80% 台に上がっているということで、かなりの搭載比率ということになるけれども、これを基準を統一して進めていくという方向にするという、そういう話です。で自動ブレーキということになると、言葉の語感としては衝突をしないでブレーキが効いてくれると、こういうふうに皆さんは思われるのではないでしょうか。衝突はしない、どういう状況があってもブレーキが効いてくれて、衝突現象といいますか、衝突という事態は起こらないでくれる、そうブレーキ性能というふうに思われるように私は感じます。しかしそういうものではないのですね。現状はぶつからないということだけではなく、速度低くなってくれればそれでよいと、衝突時の衝撃力が小さいということも自動ブレーキになるわけで、そういうものでしかないといいますか、そういう自動ブレーキなんですね。で完全に衝突を避けるものにはなっていない。私は衝突を避けるものにするところまで進むべきだと思いますけれども、現状はまだそんなものであると。で言うまでもないことですが、自動ブレーキだからドライバーは何もしなくてよくなったんだなということは全くないのであって、衝突をしないように自分でブレーキをコントロールするという責任は引き続きドライバーには厳重に課されているという状態ではあります。この構造仕組みが導入された結果、ドライバーの責任が軽減される方向に来ているということではないので、そのことはよほど注意する必要があるというふうに私は思います。でさて、この国際基準を国内でも義務化するという時期はじゃあいつにするのかということで、それを今政府は検討しています。国土交通省が定めている道路運送車両の保安基準というのがあるんですけれども、その細かな中身を改正して保安基準を統一的に厳しくする、そして義務付けをするということになるはずです。合わせてこの間報道されていることですけれども、高齢者向けの安全運転サポート車に限定した運転免許というものを作ると、安全運転ができるように設定されている車でなければ運転ができないという、そういう高齢者向け運転免許というものを創設するとか、あるいはペダルを踏み間違えてうっかりアクセルペダルを踏んでしまったというような時には、車の側がそのドライバーの誤りに気づいて加速をしないように自分自身で抑制をするという、コントロールしてしまうと、そういう装置を車につける、自分が持っている車に後付けの形でつけるという時のその購入費を補助するなどという、そういう政府の今度の予算の仕組みの中にも加えられた、そういう制度なども同時にいろいろと採用されていくということになり、ドライバーをサポートする方法というのは少しずつ前進をしているということはあるのですけれども、さて、このことによってドライバーの責任が軽くなるということになるのではないというところは肝に銘じておいていただく必要があるかというふうに思います。今日はここまでにしましょう。